はじめは民主改革ネット向こうめぐみ議員の質問です。品川区国民健康保険について、支払い手段としてクレジットカード納付の検討をしては、
今後の検討課題とします。
世帯主へ送付される通院記録により、家族に知られたくない通院を知られてしまうなど、世帯主を中心とした取り扱いが難しいケースもあります。被保険者の個人情報の取り扱いについて改善の余地はあるのですか？
改善に向けて検討を進めていきます。
国保運営広域化に向けた財政基盤の強化策は、
平成29年度を目途に医療保険制度の財政基盤安定化を目指し、国保保険者の都道府県移行が決定しています。
新たな制度設計への見解は、
都と協議しながら進めています。
保険料を滞納した場合の主な取り扱いは、
電話や文書で催告を行い納付を促しています。
福祉と連携した取り組みは、
生活状況を確認し徴収の猶予や執行停止など法律に基づき対応しています。
悪質な滞納者への取り組みは、
自主納付や相談もない滞納者へは滞納処分を行い納付を求めています。
収納率アップと滞納削減を目指すアクションプランの作成を、
収納率の向上に向けた方策を検討し、進行管理を徹底しながら徴収努力をしていきます。
誰もが利用しやすい図書館づくりについて、区立図書館の世代別の利用状況は、
直近5ヶ月の貸し出し数は40歳代が全体の 22%、 30歳代が 18%、 60歳代が 15% です。
一定の実費負担で本を届けるサービスを行っている自治体もあると聞きますが、品川区は区民に足を運んでもらうことを主体とした運営を継続するのですか？
来館でのサービス利用が基本ですが、障害者の方への無償配送や切手など持参による郵送の申し出にも柔軟に対応しています。有償の宅配サービスは考えていません。
電子書籍活用の幅をどのように捉えているのですか？
事業の継続性と費用面などが課題です。国会図書館のデジタル化資料送信サービスのモデル実施を行う中で将来性を研究していきます。
区政資料を電子書籍化して貸し出すことは、区民の利便性を考慮した電子書籍の活用の一つでは、
費用対効果も含め今後の研究課題とします。
異文化フレンドリーな街づくりについて、英語を少し通じます商店街プロジェクトの参加者の反応などは、
通じた時は嬉しかったなどの声も聞かれました。
取り組みを始めてからの地域の様子の変化は、
商店街では品川学園と連携し、外国人へのおもてなしを中学生が英語力を生かしてサポートする取り組みが動き始めたと聞いています。
外国人観光客受け入れのための今後の主な課題は、
多言語案内表示やおもてなし機運の醸成などです。
ムスリム観光客の今後の受け入れについて、区内大使館との連携や独自の対策などへの区の所見は、
区内大使館の協力も得ながら対応を検討します。
男女共同参画の視点を持った妊娠・出産・育児参加支援について、妊娠・出産・育児について支援を受ける機会や、カップル間の情報の差を減らすような機会をどのように設けているのですか？
広報品川子育て支援特集号を毎年発行し、またホームページなどで幅広く情報提供に努めています。両親学級では父親の妊婦疑似体験、沐浴実習などを行い、休日の開催回数増にも努めています。
妊娠届を提出すると、母子手帳や母と子の保険バッグが支給されますが、今後も母と子を対象とするのですか？区独自の父子手帳を配布するなど、男性への積極的な情報提供は父親の育児参加をスムーズにするのでは？
母子手帳は父子手帳とは目的が異なっています。今後も父親の育児参加への啓発は、さまざまな事業において実施に努めていきます。
民主改革ネット向こうめぐみ議員の質問でした。